暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市教育委員会の市史編纂室から、はい、木月田さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
木月田さんといえば、二戸の歴史について毎年この番組でやっていただいておりますけれども、はい、今回はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今回はちょっと経路を変えてですね、怪奇現象についてお話ししたいと思います。
怪奇現象、はい、二の辺に伝わる伝承の中で怪奇現象があるんですね。
結構あるんですね。
木月田さん自体はどうなんですか、怪奇現象とかっていうのは、はい、実際にどの程度信じられてる。
いや、結構信じますね。
あ、そうですか。ご自分でも何かその体験とかされたことは。
ちょっとあります。
あ、そうなんですか。
はい、あの中学生の頃だったかな、
はい、
ちょっとあの友達とすごいあの雷が鳴ってるような暗い日だったんですけど、
はい、
変なものを見たんですよ。
変なもの、
はい、うん、なんかちょっとあの鬼ごっこみたいなことしたんですけども、
はい、
走り回ってたんですよ、うん、そしたら角のところでなんかあの老人みたいな小さい小人みたいなのがこうかがんでいるようなものを見たんですよ、
はあ、
でそれが一瞬視界に入ってきたんですよね、
うん、
で、あ、なんか小人みたいな人がいる、
はい、
って私は思ったんですよ、
うん、
でただ一瞬ですから、そのコーナーを曲がってザーッと行って、
まあ、追いかけっこしてますからね。そう
そう、で、うん、ある程度行ったところでちょっと立ち止まって、なんか見えなかったって聞いたら、
はい、
相手もなんか変なおじさんみたいなちっちゃい子、なんて言うんでしょう、本当にちっちゃいんですよ。30センチぐらいの。
あ、そんなちっちゃいんですか、うん、はい、
がかがんでいるようなものが見えた。え、俺もそれ見たっつって。
普段だったら別にお地蔵さんがある場所とかではなくて、
いや全然何もないところ、うん、で2人なんか言った途端にザーッとなって、えっ、でまた引き返して見に行ったんですよ。
はいはいはい、
それもない
ない、
うん、それが本当に今思い出しても何だったんだろうなっていう、
ね、自分一人だったらちょっと 何かの錯覚かなっていうのはね、分かりますけど、二人でだとなかなか、そうですか、なんでしょうね、
なんだか分かんないですよ今、ね、思い出しても、
まあ、逆にそこから何もなくてよかったですけどね。あ、そうですか。いや、二戸に暮らしてるとやっぱりこう都会とかよりも暗がりとか、夜になると多いじゃないですか。
そうですね、
なのでこう身近というか、そういうことも多いのかななんて思ったりもしますけど、いや、でも今日はそういういろんなお話が聞けるということで、はいはい、楽しみにしていますが、
はい、まあ、あの世の中にはですね、不思議なことがいろいろあります。現代のように科学が発達してまいりますと、多くのことは科学で説明つくことになりますが、やはりどうしても説明がつかないという現象が数多く存在します。
はい、
で私はあの年がいもなくムーという怪奇現象を扱う月刊誌が大好きでよく読んでいましたけれども、今回はムーではなくて市史編纂室で編集した二戸歴史物語に掲載されている記事の中から怪奇現象にスポットを当ててご紹介したいと思います。
はい、
で本題に入る前に市史編纂室で編集している刊行物について少し説明させてください。
はい、お願いします。
はい、現在二戸市には二戸の歴史がまとめて書かれている二戸市史全3巻というものがあります。この二戸市史の中でも第2巻の近代近世現代は特に分厚く、約1000ページのボリュームがあるものです。厚さだけではなく中身も濃いので、まだ読んだことのない方はぜひ読んでいただきたいと思います。
はい、
ただ1000ページもある二戸市史はちょっととっつきにくいと思われる方もいらっしゃると思います。
そうですね、1000ページはなかなかこうハードル高いですね。
でそのような方のために気軽に手に取って読んでいただけるよう編集されたのが二戸歴史物語です。
はい、
最初のページからきちんと順番に読んでいく必要はなくて、目に留まったページをランダムに読んでいただけるような構成になっております。
うん、
そしてこの二戸歴史物語も全部で3冊ありまして、で今回はこの3冊の二戸歴史物語の中から昔の怪奇現象をご紹介したいと思います。
はい、ちょうどですね、はい、先週ですか、終わったばかりの、はい、カシオペア市民劇場、
はあはあ、
元分子劇の皆さんが、
はいはい、
二戸あやかし物語という、
はあはあ、
そういう、こう妖怪なんかに関するお芝居をしてたところですので、
はあはあ、
おそらく、興味持たれている方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、
なるほど、
はい、まずはどんな怪奇現象なんでしょうか。
はい、ではまず記録に残っている怪奇現象ということで、最初は彗星と UFO の話をしたいと思います。
UFO、
はい、
お楽しみですね。
はい、延宝8年1680年11月1日南西の空に長さ10畳約30メートルほどの大彗星が現れ、12月上旬まで毎晩空にあったことが雑書に記載されています。
はい、1ヶ月にわたってずっと彗星がいたと。
ね、はい、雑書というのは盛岡藩の家老が日々の出来事を記録していた公文書です。
はい、
で当時の人々は一体この星は何だろうと不思議に思ったことでしょう。
うん、
布を引いたような雲が出現した、あるいは光たる時星より右雲白くたなびくと表現していますので、布のようにたなびく長くて白い雲を従えた星と捉えているように思います。
はい、
彗星のことを日本ではほうき星と言います。ほうきのように尾を引いていますので、なかなか風流な表現ですが、正確に観察していたと感心させられます。
そうですね、まだ天文学とか皆さん庶民は知らない時期ですもんね。
で彗星といえばハレー彗星が有名ですね。
うんうん、
で日本書紀の中の天武13年7月のところにハレー彗星の観察記録があります。
あ、それはそれであるんですね。
で天武13年は西暦684年にあたりますので、飛鳥時代の頃です。
はい、
でこの雑誌に記載記録されていた1680年の彗星はハレー彗星ではなくキリッチ彗星というものでした。
はい、まあでもそれぐらいでも彗星ってやっぱ当時の人からしても特別なものとして印象的だったってことですよね。
そうだったと思います。
うん、
でまあこの記事だけですと一つの天文学的現象なので今となっては特に不思議ではないのですが、
はい、
雑誌の中にはこれとは別に未確認飛行物体、いわゆる UFO の記事もあります。
あ、そうなんですね。
はい、正保元年1644年7月7日と12月25日に大きな光物が雲を引いて飛んだと書かれていて、
うん、
7月7日の飛行物体は数十畳200メートル前後の長さのような雲の尾を引いていたとあります。
はい、
これはそのまま飛び去ったらしいので彗星ではなくて今で言うところの UFO にあたります。
まあ、今で言えばね、その飛行機雲みたいなものが尾を引いて雲ができることはありますけど、
そうですね、
もちろん当時は飛行機なんかないですもんね。
そうですね。
うん、
で雑誌には時々このような正体不明の飛行物体の記事があります。
はい、
まあ、これらの正体はもしかしたら大火球の可能性があるように思われます。
大火球って何ですか。
はい、大火球というのは流れ星の一種で、普通の流れ星は1ミリメートルから数センチメートルの小さな塵が大気圏に突入して燃えてなくなるんですが、
はい、
時には塵が大きい場合、大きな強い光を放って飛ぶことがあります。これが大火球です。
あ、いわゆる隕石みたいなやつですかね。
はい、で特に大きな塵は燃え尽きることなく地上に届く場合がありますが、これが隕石となります。
あ、なるほどなるほど、そっか、それが燃え尽きないで地面にドンってぶつかると隕石で、
そうですね、
燃え尽きちゃった場合が大火球ってことですね。
はい、はい、で私は実際大火球を見たことがあるので。
あ、そうなんですか。
この不思議な飛行物体は大火球ではないのかなと思いましたが、
うん、
その実物を見たわけではないので本当はもっと不思議な今の技術では解明できない現象の可能性も十分あります。
はい、
はい、で今紹介したことは確かに珍しいことでありますが、現実に起こり得る現象で、ある程度科学的な説明もつく事柄です。
うん、
しかし、まあ、次にご紹介するのは同じく雑書の中の記事ですが、ちょっと解釈に苦しみます。
今の技術をもってしても説明のできないお話があると。
はい、
はい、
でそれが大蛇と蛇という話です。大蛇と蛇は同じですね。
そうですね
大蛇と虎正保元年1640年7月20日の明け方、三戸城の馬屋が鳴動し、 長さ5件、約9メートル余りの大蛇が出てきた。
9メートルの蛇もうすでにですね、
すでにちょっともんね、
はい、
頭は獅子に似て、両目は鏡のように光っていた。で、当番の者が大蛇の張った跡を見たら、はい、太さ2尺、約60センチメートルほどあった。
はい、
この時柱や扉が壊れたので、八幡のネギ、これ神主ですけど、にお湯立てをさせたとあります。お湯立てというのはお祓いとか占いの儀式のことです。
うん、頭が獅子で、
はい、
両目が光っている、はい、長さ9メートル、幅60センチの大蛇、
はい、さらに同じ日のこととして三戸城の前に虎が現れたとも書かれています。さらにさらに9月には1日の夜と2日3日の朝、八戸古田の毘沙門堂が激しく鳴動し、後で気がついたら南向きだった御神体が西を向いていたとも書かれています。
はい、
で、古田毘沙門堂というのは古田八幡宮として現存していまして、源義経が建てたと伝えられているところです。
うん、
で、これは局地的な地震が起きたとの解釈もできそうですが、三戸城の大蛇とか虎とかはどう解釈すればいいんでしょうか。
なるほど、確かにそうですね、地震は、まあ、十和田湖の近くですから、うん、大きな地震は考えられますけど、
そうですね、
虎と蛇
ちょっと、で、まあ、現代なら地震が起きて動物園から大蛇や虎が脱走したということも考えられますけど、
なるほど、はい、
まあ、当時の日本にはおそらく虎も9メートルの大蛇も存在していないと思われますので、なんとも理解に苦しみます。
いや、そうですよね、うん、
しかもその雑書という公文書に堂々と書かれているわけですから、謎は深まります。
いや、講談とか落語だったらね、まだ理解もできますけど、
う
ん、
そうですね、
これが歴史書ということに書いてるってことですもんね、はいはい、いや、ちょっとどういうことなんでしょうね、三戸に虎と大蛇、
はい、次は記録に残っているというわけではなくて民間伝承という形で伝えられている話です。
はい、
まず一つ目が大蛇の伝説、また蛇ですけども、
そうですね、
はい、今度は堀野とか金田一のあたりに出てきた大蛇の話です。湯田の五日市家の分家三代目の民右衛門という人は、出毛沼という沼の主の大蛇、2軒余りということで4メートル近くの大きさです。それを退治したところ、
はい、
沼が干上がって一旦部ほどの二十歳になったということです。
お、
またこれは元禄の頃、1688年から1703年の間の頃です。堀野村の東八という王子からの百姓がいました、
はい、
ある日いつものように馬を引いて折爪岳にマグサ狩りに行ったところ、馬が鼻を鳴らして進みません。見ると大蛇が道を塞いで寝ているのです。東八はそばの大石を大蛇の首に叩きつけ、大蛇が石に噛みついたところを近くの楢の木を切って棒にし、
うん、
頭を叩くと棒は2つに裂けましたが大蛇は死にました、
はい、
その長さは9広、1広は大人が両手を広げたぐらいの広さなので、9広は12メートル以上あったといいます。
大きいですね、やっぱりね、うん、
で、その後間もなく夏間木にあった沼が乾いてなくなったので、大蛇は沼の主だったということです。
はい、
また安政年間、山菜採りに堀野の山に入った男が林から顔を出したら、目の前の沢を大蛇がシャクトリムシのように体をくねらせて、
うん、
毒気を吐きながら渡っていきました。
毒気を吐きながら、
はい
はい、
で、やっと逃げ帰った男は顔が腫れ上がり1週間ほど寝込んだということです。
うん、
以上3匹の大蛇が登場しましたが、最初の2つは長さが4メートルと12メートルです。まあ、12メートルありえないとしても4メートルぐらいなら青大将が成長すればありそうな気もします。
ああ、なるほど、はい、
ただ青大将は最大でも2メートルらしいです
、まあ、で、民間伝承ですから、
そうですね、
2メートルのものが4メートルに見えることは多分あるかもしれないですけど、
はいはいはい、
ただどうなんでしょうね、その毒のあれを吐く蛇、
毒っていうのはちょっと不気味ですね。不気味さでは一番ですね。
そうですね、はい、この辺り毒蛇でいうと山がかしとか、
うん、あ、山かがしね、
あ、山かがしですか、
はい、マムシですよね。
あ、マムシもいますか、でもちっちゃいですもんね、どっちもね。
そうですね、
やっぱりこう野生と、まあ、クマは当時からいたんでしょうけども、うんうん、怖い動物としてやっぱヘビって恐れられてたってことなんですかね。
多分そうなんだと思
います
ね。で、次は美濃ヶ坂の妖怪っていう話ですけども、
はい、
まあ、昔の奥州街道、福岡から金田一を通って川口村を過ぎると三戸通りの鎌沢村に入ります、
はい、
鎌沢から険しい登りとなり美濃ヶ坂という場所があって、そのすぐ下に大きな池があります。
今でもまだありますよね、美濃ヶ坂ね。
はい、はい、昔旅人がこの辺りを通るときよく嵐が起きて迷惑しました、
はい、
またそういう天候のとき坂の道端に決まって美濃が一つあったと言います。 ひどい風雨なので、ああよかったとこの美濃を着た者はそれきり姿を消して帰ってきませんでした。ある日、はい、盛岡藩の玉山昇る、なぜか名前がはっきりしています
がそうですね、
この難所を通りかかりましたが、うん、雨も風もありません、
うん、
ところが馬が何かに驚いたように立ち止まって進みません。そこへ一人の醜いいた子が通りかかってケタケタと笑った姿がこの世のものとは思えないほど凄まじかったので、
うん、
玉山は己妖怪と持った槍で突き刺したところ、いた子の姿は消えせましたが槍の穂先もなくなっていました、
はい、
それで人を雇って池の底を探らせたところ古い朽木の幹のようなものがあり、
うん、
縄をかけて引き上げると槍の刺さった大きなムカデの死体だったということです、
はあ、
それから美濃ヶ坂の怪異はなくなりましたというような話もあります。
で
この話には別バージョンもあって、
はい、
そちらでは武士の名前はなぜか玉山和州という名前で玉山は共通してますね。
そうですね、
妖怪はムカデではなくて、うん、やはりここでも蛇が出てきますけど大蛇ということになっています。
なんでしょうね、この、うん、まあ、ムカデにしろ蛇にしろ、うんうん、まあ、確かにね見た目そんなにこう気持ちのいいものではないの で、
そうです、ね、
うん、恐れられて、
まあ、今でも気味悪いのは同じですけどね。
いやそうですね、はい、でもこういう何かのあれなんですかね、こう教訓というか、そういうことだったりするじゃないですか、昔話とかって。こういうのもなんかそういうものがあったりするんですかね、嵐の時とかにね。
大蛇の伝説はもう日本各地にあるようですから、
はい、
まあ、私の考えだとあの恐竜時代に人間それいなかったのかな。
あ、いやいや、まあ、でも
哺乳類にいじめられたっていう記憶がなんかあるのかも
ね。まあでも哺乳類の遺伝子に、
うん、なんか爬虫類は怖いもんだっていうのが刷り込まれてるんじゃないですかね。
かもしれないですね、うん、なるほどね、そっかそっか、いやこの美濃の話にしてもね、何なんだろうなと思いますけど ね、
そうですね。
あ、でもだから美濃ヶ坂っていうんですね、ここね。
そうみたいですね、
うん、はい、はい、いろいろありますね、でもね、
はい、次は近代以降の怪奇現象ということで、ちょっと時代がこちらに近くなってきますけど、
はい、割と最近の話ということですね。はい、
まず一つ目が狐火の里っていうことですけども、
はい、
これは以前獅子編纂室に勤務しておられた奥昭夫先生のお父様が実際に経験されたことです。
あ、そうなんですか、はい、もう実際にあったことですね。
そうですね、はい、でまあ、お父様の子供時代、明治30年代の半ば頃ですけども、うん、五日町の子供たちが九戸城跡の下で遊んでいます。
もうすごい
夕方になると、はい、すぐ上の安養寺の鐘が鳴ります。
うん、
周りもそろそろ薄暗くなってきました。そろそろ家に帰る時間です、
はい、
と真備川の対岸にそびえる朝日山の中腹にポッと薄赤い火が灯ります、
うん、
朝日山は一番早く朝日に輝くのでこう呼ばれていました。中腹に朝日観音があります。
あそこのところですね、はい、
見ていると山腹のあちらにもこちらにもポッポッと火が灯って山腹一帯が狐火で飾られ始めます。
うん、
動かない日もありますが、スーッと動くものもあります。毎日のことなので当たり前のことと思っていたとお父様は語っていたそうです、
はい、
夜中にトイレ、まあ、その頃大抵の家でトイレは戸外にありますね、
うん、
に起きるともう朝日山全山狐火で飾られて壮観だったそうです。年寄りたちもそれは毎晩当たり前だったよと言っていたそうです。もちろんデタラメではなく同年配の人たちならみんな知っている話だったそうです。一体この狐火の正体は何だったんでしょうか。
まあ、そうですね、子供の頃からずっと毎日あれば ね、
そうです
ね、日本中どこでも当たり前だと思いますもんね、
まあ、その頃は当然今だったら朝日山の下にはバイパス通ってますけども、
はい、
何もないわけですよね。まあ、別に福岡の方から見ると対岸の方ですから、
はい、
当時辺には全くの民家もなかったはずなんですよ。でさらにその火が横にスッと動くっていうことも考えられないですよね、山の斜面では。
なんでしょうね、まあ、ホタルとかそういった類のものが光ってて、うんうんうん、今みたいにこう、ね、街灯とかもないから、
そうですね、
月明かりがない夜だったら見える可能性はありますけど、う
ん、ありますけど、これはちょっといくら読んでみてもですね、分かんないですよね、ちょっ
とね、まあ、夏のある日一日とか、そういうのであればもしかしたら何かって想像がつきますけど、
うんうん
すね、毎日ですもんね。
そうですね。で次は
、
鬼火というのですけども、
鬼火
また火ですけども、
うん、
福岡高校がまだ旧制中学校だった頃の、これもやはり奥先生の話ですけども、
はい、
学校の下にお寺とお墓があります、
はい、まだあるんですかね、これ
まだありますね。
あ、ありますか、はい、
で雨のしとしと降る夜など この墓地のそばの道を通ると、墓石のそばで薄青い鬼火が燃えていることがよくあったそうです。
薄青い鬼火、はい、
燃えてはいますが熱くはならないらしいのです。
うん、
学者は土葬の時代の墓は肉体から輪が分離して王輪となり、空気と接触すると燃えるのだと説明していたようです。
はい、
昔から墓地にはよくある光景だったのですが、これは今では全く見られなくなりました。
なるほど、そっか、土葬だった頃は、うん、そうですね、体の中にあった輪が、
輪の成分が、
うん、で空気で、まあ、低温でも燃えるってことですか。なんか
これはだからなんか科学的には説明つきそうな話ではありますね、
うんうんうん、まあ、今では見られなくなったっていうことも逆に ね説明になりますもんね、はい、割とだってなんか聞いた話だと本当に割と近年まで土葬だったそうですもんね。そうか、
はい、次はあの座敷わらしですけども、
はい、これはまあ、おなじみのですね、
有名なものなんですけど、うん、今更何を語るのかと言われそうですけども、やはり迷信だと信じない人も多いかもしれません。
まあ確かに科学的に考えた時にはね、はい、全く説明がつかないですけど、
そうですね、うん、まあ、しかしあの奥先生が中学生の頃は今のように有名ではなかったのですが、
はい、
何かがいるという話は広まっていました。そこで戦争中の旅行者も少ないので、同級生の中に好奇心からコネを頼って一人で止めてもらったものが何人かいたそうです。
あの緑風荘の、はい、円珠の間、あそこに止めてもらったってことですか、はいはい、
でそしてみんな姿は見えませんが、真夜中に何者かが布団に乗っかって胸を押したりいたずらをされたということがあったそうです。
はい、
でこれはあの伝説だけではなく、やはり本当に何か不思議なものが住んでいたのです。
うーん、
まあ、有名になる前のことだけに逆にリアリティがありますね。
あ、なるほどね、はい、まあ、今となっては、うん、まあ、ちょっとこういう言い方していいかわからないですけど、うん、ある程度そのビジネスというか、宣伝の一環としてね、あの座敷わらしって、まあ、もちろんそれは悪いことじゃないんですけど、うん、でもそういうのの前の時代、
そうですね、まだ有名になる前の話ですから、
うん、
逆に本当っぽいなっていうイメージは持ちますよね。
確かにそうですね、うんうん、
でまあ遠野物語などによると、座敷わらしはその家を守る妖精で、座敷わらしが家を去ると矜持があり家が衰えるということになってますので、
はい、
まあ、その不思議な仲間たちが去らないことを祈りたいと思いますけども
ね。緑風荘の五日市さんなんかにお話を聞くと、うん、やっぱり今でも泊まって座敷わらしを見たとは言わないけれども、
うん、
何か気配を感じて帰った方が、うん、しばらくしてからすごくいいことがありましたっていうお礼状が届くなんていうね、そんなお話もあるそうですから、
地元でも泊まったことないですもんね。
あ、でもそなかなか地元だと行く機会ないですもん ね、
で、うん、結構予約もなんか詐欺までいっぱいだっていう話も聞きますしね。
いや、そうらしいですよ、やっぱり、
もう一度泊まってみたいです ね、
せっかくだったらね、会ってみたいですよね、
そうですね、で次の話はもちょっと衝撃的な話なんですけども、
はい、
人玉を捕まえるっていう話です。
ちょっと待ってくださいね、人玉を捕まえる、
う
ん、はい、
これがなかなかすごい話だと思うんですけども、
はい、
まあ、これもあの奥先生の実体験です。
実体験なんですね、はい、わ、はい、かりました、ちょっと聞いてみます、はい、
はい、まあ、昭和18年ですので、まあ現代といえる頃です。
はい、そうですね、うん、
奥先生の幼なじみの友人で、夏の夕食後、友人の母方のおじいさんの病気が重く、みんなで心配していた時でした。
はい、
突然開け放した窓からぼんやり光るものが静かに泳ぐように入り込んできました。
うん、
形はあの人玉と呼ぶおたまじゃくしみたいな形です。でみんなで追い回してバケツをかぶせました。
バケツをかぶせ、ちょっと待ってくださいね、はい、整理します、うん、おじいちゃんがずっ
ちょっとやばい、
はい、具合が悪い状態の時にみんなで夕ご飯を食べていたら、
はいはい、
窓から人玉が
入ってきた、
青白い人玉が入ってきたんで、はい、みんなで追っかけてバケツをかぶせて捕まえたと。
はい、そうです。で折しもおじいさんが危ないと知らせが来て、バケツもひっくり返してみんなでおじいさんのところに駆けつけました。
はい、
するとおじいさんが意識を取り戻し、今お前たちがどうしているか見に行ったらみんなで追い回してバケツをかぶせられて苦しかったと言ったそうです。
あ、そうなんですか。じゃあその おじいさんが危篤だっていう 知らせを聞いて、バケツひっくり返して戻ったからいいけど、
そうですね、
ひっくり返さないままだったら、
ままだったらちょっとどうなったんでしょうね
おじいさんそこにいたままですもんね
そうです
あ、それが実際に奥先生の実体験としてあるということなんですか、
これは どうです信じられますか。
いやー全く信じることはできないんですけど、ただ実際にあったっていうことがおっしゃってる方がいるの で、ね、もしかしたら我々がこうまだわからないところの科学であるのかもしれないですよね。
でこれはあの最近よく言われる幽体離脱という現象のようなんですけども、
はあ、まあでも確かにそうですね、
はい、
う
ん、で普通はあの肉体から抜け出した幽体はあの姿が見えない状態とか、
うん、
そういう状態であちこちを飛び回るっていうふうによく言われてます、
はい、
でオタマジャクシのような目に見える形で現れたというのはちょっと珍しいんじゃないですかね。
そうですね、でもこれに関しても、うん、まあ、もちろんその今の科学じゃ全く説明つかないですけど、はい、その世界中で、ね、自分の寝てる姿を見たとか、
うん、そうです
ね、そういうのってあるじゃないですか、うん、だから何かそのね、今後の科学で解明されるのかもしれないし、
うん、そうですね、
まあ、されないながらも実際にはあるのかもしれないですね、うん、へえ、面白いですね。
で、まあ、昭和初期の生まれの世代の方々は飛行機やロケットの進歩に憧れながらも、それと並行してまだ身近に不思議な世界がある中で暮らしていったんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、はい、でも確かにそうですね、なんかこう今文明の力、科学の力でいろんなことができるようになった反面、うん、本来そんなものがなくても人間とか動物ができていたことが失われちゃってるのかもしれないですよね。
そうですね、うん、そうかもしれないです。
はあ、なるほど、
はい、で、まあ、以上二戸兵歴史物語シリーズに書かれている怪奇現象を紹介いたしました、
はい、
でこの二戸兵歴史物語シリーズも二戸兵史史も二戸兵史立図書館や常宝寺カシオペアセンターで借りることもできますし、あの購入することもできますので、
はい、
興味のある方はぜひ読んでみていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今ご紹介いただいたこのいろいろな怪奇現象とか、はい、まあ、民間伝承に関するものっていうのは、うん、この二戸物語の中で、うん、となんか章立てになって
、まあ、そうですね、コラムみたいな感じで、ポッポッとこう、
うん、
それこそランダムに書かれている感じですね。
あ、そうなんですね、はい、それ以外にも、はい、この二戸歴史物語に書かれていることっていうのは、まあ、そのよく我々が聞いているような二戸の歴史のことであったり、
はい、
他のこともたくさんあるんですか。
まあ、そちらがあの主流ではあるんですけども、
まあ、でもそういったこともじゃあ読みやすいように書かれているということですね。あ、ちょっと面白いですね、
はい、
ぜひ一度ちょっと僕も
ぜひ読んでいただければなと思います、
う
ん、
はい、なかなか1000ページは手が出せないですけど、
そっちはちょっと、
はい、
大変だと思います、
こちらでしたらね、いろいろと面白そうですので、はい、はい、ということで今日は木月沢さんに、二戸歴史物語の中から怪奇現象についてお話しいただきました、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は、私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りいたしました。